解体者の夜ヘルツ。
ヒイラギつかさは俺の嫁、イヒラ三平です。
セイバーは俺の嫁、ドイチューです。
沢地帰り、ヤシナゴミ、三浦朝さんは俺の嫁、松崎勝利です。
はい。ということで今週も次元最大者の夜ヘルツやってまいりました。
ゴールデンウィーク、はい、
よろしくお願いします。ゴールデンウィーク。
はい。ゴールデンウィークですね。なんかあんま実感ないですけどね。
ああ、そうですか。
でも人めっちゃ多いですよ、やっぱ。
多い。
あ、外出てる。ドイチュー、外出てんだ。
今日ね、久々に新宿に行きまして。
おお。
あの、母親が、なんか、家の、なんか、書類を書けと。なんか、大人のなんか、呼び出されまして。
あ、大人の呼び出しだ。大人の呼び出しは怖いからな。
はい。なんか、ハンコついてきました。
なんか、俺も昔、実家帰るの嫌だったのが、そういう話になるのが嫌だったから帰んなかったって
こと
だ
ね。ねえ、嫌ですね。うん。はい。
だから晩飯の時とかなんかそういう話になると、なんかうやむやにして、親に酒飲まして、はい、親潰したことあったからね。
酒で
そう。もうヤマタノオロチ退治するやり方と一緒だったよ。
よくないホステスじゃないですか、もう。
やだな
ぁ。そうそうそう。
でもね、僕はね、これ、はい、多分土曜日更新ですよね。4日更新ですね。
はい。
だからね、今日多分ね、何かしらの、同人誌のオンリーイベント多分行ってると思いますよ。
ああ。なるほど。そっか、ゴールデンウィークそうだもんね。
そっか、そっか、はい。なるほど。
昔は行ってたなもう。はしごしたりしてたもん。
ね。
池袋と有明のあちごしたりしてたからね。
すごい。
サンシャイン行ってビッグサイト行ってみたいな。ね、あと、今ないんだっけあの、土産坊って。
土産坊そうなんですよね。浜松町の。
あそこなんかもうさ、はい、もう1階から5階くらいまでオンリーイベントみたいの入ってて。
違うやつやってました。
あれだよ、死亡の塔だよ、死亡の塔。ブルース・リーの。死亡行く気。一階から攻めていくの。
あれ何でしたっけ、なんかゴールデンウィーク中に、僕がツイッターでなんかのオンリーイベント来てるって言ったら、三平さんが、うん、あれ松崎も同じ会場いんのってリプが来て、
うん、
後々調べてみたら全然違うオンリーイベント、
別のっ あったかもしんないな。
僕が浜松町の土産坊行って、三平さんが、なんか、もしかしたら、幕張とか、ビッグサイトとかなのかな。
あ、ビッグサイトとかかな。
対等感なのかもしれないですけど。
なんかやりとりが噛み合わないのよ。即売会するはずなのにね。そうそうそうあれとか言って。え、お前どこいんのみたいな話したら全然違うとこだったような。まあね、そっか。昔は若かったな、やっぱ。まあ、そんなゴールデンウィークの思い出もありつつ、
はい、
はい。
春アニメの話をしていきましょう。
はい。
じゃあ、
はい、
今週は松崎さんからお願いします。
はい。はい、話題沸騰声優ラジオの裏表。
お、
はい、あ、
うん。
はい。これね、まあ、ある、まあ、女性声優、まあ、3年目の女性声優さんが、うんうん、まあ、ちょっと、まあ、そこまで人気とか仕事があるわけじゃない、女性声優が、
はい。
まあ、都内、多分都内なんでしょうね。その女子高生をやりつつ、そのまあ、声優をやってるっていうことなんですけど、
ほうほうほう、
ある日、ちょっと、クラスメイトで、ちょっと、仲が悪くなった、ちょっと喧嘩っぽくなってしまった女の子がいて、
うん、
うん。
と、まあ、なんだあいつみたいな感じに、なったんですけど、
うん、
うん。
それが、とある声優さんのな、その声優ラジオが決まったって言って、収録ブースに行ったら、なんとその子がいたという。
おぉ、うん。まあ、その子も声優だったと。
そう。で、さらに二人とも、その素の、要は女子高生やってる自分と、その声優、うん、その表で出してる顔が、結構違うっていう。
うん。
うん。だから、その主人公の、佐藤ちゃんっていうのは、普通にやってると結構ギャルっぽい感じのキャラクターなんですけど、うん、声優として活動するときにはちょっとなんか清楚系みたいな感じになってて、
うん、
で、その、 子が憧れるのが、夕暮れ夕日さんという声優さん。
うん。
うん。
すごい名前。
うん。夕暮れ夕日。
すごい名前。
絶対芸名。
そう。親疑うよ。こんな名前。コンビ名じゃん。この写真。
ちょっとまあ若手、でもちょっと実力派みたいな感じの、
うん、
あの、うん、憧れてる、その、声優さんがいて、で、その子の本性というかが、その同じ学校でクラスで、あの、ちょっと喧嘩した、あの、渡辺さんっていう子だったっていう。う
ん、はい、
うんうん。
で、裏では喧嘩しつつ、でもちょっと声優のラジオとしてちょっと、仲いいところも見せつつ、
うん。
またその声優としてとか、アイドル声優ってどういうもんじゃろかいみたいなことをちょっと。
ほうほうほう。
いろんなちょっと、まあ、リアルな部分もあるんだろうな、みたいなところも見せつつの。
はいはい。
そこのなんか、ノンフィクションとちょっとファンタジー部分をちょっとなんか、ま、混ぜ合わせた、ちょっとね、興味深いっていうか面白い感じの内容にはなってるんですよね。
そうね。
ただまあ、あの、やっぱり、芸人からしてもちょっとリアルだなって思う話もあって、
うん、
この主人公の、まあ、あと、佐藤由美子さんって言うんですけど、
はいはい。
芸名がうたたね休みっていう、もう絶対芸名なんですけど、うん、またしても。
これもなんかピン芸人っぽい名前。
ピン芸人っぽいですね。
はい、なんか、最近なんかこういう感じのニュアンスの芸名目にしますからね。
ね、レッドブル翼とかいましたもんね。みたいなことですよ。が、まあ、あの、アニメのそのレギュラーが決まったと。
うん。
で、しかもその、メインとなるのが、まあ、三姉妹いて、
うん、
その姉妹の、キャスティングに選ばれたと。
うん、
まあ、結構大抜擢だ。
うん、
ただ、それが、長女役が、その、うたたねやすみちゃんと仲のいい、その、うんうん、ちょっと先輩声優さん。
うん、
もう今結構もう人気の、
うんうん、
桜並木乙女さんっていう、
うん、
おそらく芸名。
おそらくね。
おそらく桜並木さんってあんま聞いたことないんで。
ないですね。はい。
で、もう一人のキャスティングが、その、夕暮れ夕日さんだと。
ああ。
まあ人気急上昇中の。
うん。
はい。
で、その声優さんと、人気声優と仲がいい、かつ、その、うん、今人気急上昇中の声優さんと一緒にラジオやってる、うん、っていうことで、私多分キャスティングされたんだなって思うところとか。
ああ、うんうん、なるほどね。
僕はそういうキャスティングでライブに呼ばれたことが何回もあるので。なんでこれ俺呼ばれてんだろう、うちらコンビ呼ばれてんだろうなと思ったら、うちらと仲いい、ネジっていうコンビが、いたから、それと多分仲いいっていうので呼ばれたんだろうな感がすごくわかるキャスティングのライブに何回も出てるので。
なるほど。まあまあな。うん。
うん。でもここで結果出さないとみたいな感じがあったりとか。
うんうんうん
うん。そういう部分のね、ちょっと身につまされる部分も。
ありますね、なんか。うん。
まあよく言われてるその声優さんが何年超えるとなんかギャラがちょっと上がってしまうからちょっと使われ
にくい。ああね、ランクがね。
そうそうそう、うん。で、それに伴って年齢も上がるからこう若さだけで勝負できなくなるみたいな、うんうんうん、とこもセリフありましたね、うん、なんか。
うん。だからちょっとここが正念場だみたいな。
ああ、なるほど、ね。
ちょっとそういう リアルな部分もあったり。うんうん、ただ、そんなに自分が好きな声優さんがクラスメイトで気づかないことあるっていうファンタジーも、うん、もちろん。
そりゃそうですよ。そりゃそうですよ。
そうね、
うん。
声が好きなんちゃうんかいとかちょっと思ったりと
か。ほんまに推しなんかお前と。
いうファンタジーはありつつ、そのファンタジーなところと、うんうん、あとやっぱり、そんなに生々しい ちょっと、部分だけじゃなくて、ちょっと希望もあるような、
うん。
ストーリーもありつつ、あと、どうやら、その、一緒にラジオやってるから、仲良くアピールしないといけないから、
うん。
その、なんか一緒に、今日お泊りしました、みたいな、
うん。
感じのことを、まあ、SNS に写真載っけて、
うん。
投稿したりしたら、そこに、学校のカバンが映っちゃってて、
ああ、はい、はいはいはいはい。
それをクラスメイト、ちょっとストーカーっぽいクラスメイトが、みたいな、部分もあって、なんか、ちょっと、見どころがちょっといろいろあって面白いアニメではありますね。
なんか、ちょっといろいろ既視感もあったりしますよね。そういう、出来事が。
うん、
なるほど。
だ仲良くしてるのも。そうそう、仲良くしてるのもちょっと、いわゆる、ゆり営業って言葉あったりするじゃないですか、なんか。
うん。
なんか、そういう、俺らの知ってる知識と重なったりするみたいな。
うん。はいはいはいはい。
でも、なんか面白いですね、結構。
なんか、距離の縮まり方いいっすよね、二人の。なんか、
うん。
割と、2話くらいで、ゆうきちゃんの方が、そこまでバチバチじゃなくなってる感じもあったりして。
そうですね。
うん。なんかちゃんと褒めたりとか、認めたりみたいな部分もあったり。
うん。
と、まあ、なんかちょっと、面白い部分として、その声優ラジオでトークしてたら、
うん、
今日学校の帰りに、なんかお肉屋さんでコロッケ買って、みたいな。
うんうん。
話したら、その夕日ちゃんが、
うん、
お肉屋さんにコロッケなんて売ってるわけないでしょ。っていう。
うん。
だから、後々わかるんですけど、結構な金持ちの。
はいはい。
ああ、なるほどね。
家の子で、要はそのお肉屋さんにそのお惣菜が並んでるとかよくわかんない。
うん。
それを、オンエア中も、いや、みんな何言ってるんですかみたいな。私、馬鹿にしてるんですかそんなことあるわけないでしょみたいな。
収録終わってからもなんか、他のスタッフに聞いたりしてね。
そうそう。だから、ここで、ちょっと、ね、自分が、あ、そうなんですかって、自分が下げればいいものの、
うん、
ちょっとそこで負けず嫌いな部分が出てたりとか、
うん、
そういう世間知らずな可愛さもあったりとかして。
あの赤面は良かったですよ。
良かったですね。
あ、そうなの。なんかすげえ、イラッとしてた。可愛いんだ。
ごめん、俺の喋り方が悪かったです。
いやいや、そうなのね。もうディレクターがどうにかせよとか。そう、作家が悪いんちゃうかとか思っちゃってるな。
それは、
アニメの見方知らないの？VTuber は。
でもそれは、俺がディレクターでも、とか、横に作家がついてて、
うん、
作家さんも、いや、普通に売ってるかなって言ってるんだけど、
うん、聞かないんだ。
そう、一歩も。
そう。だからもう今更後に引けない感もちょっとあって。
ああ、なるほどね。うん、
だからそのやりとりをちょっと面白がってるみたいな感じもあって。なんかそういう、なんかキャラクターとしての面白さも、もちろんちゃんとあるので。
なるほど、なるほど。
うん。
だからそのいろんな見方、そのキャラクターの可愛さとか、なんかリアルはこうなんだろうなとか、うんうん、とか、そのファンタジー系とか、でも、声優としてアイドル活動もやってるけど、声優として演技をちゃんと頑張ろうとしてるところ。
うん。
でも、アイドル声優って別に歌ったり踊ったり、で、お客さんに喜んでもらうことは大事だからみたいなことを言ってるところとか、なんかいろんな見方の面白いところがあって。
そうそうそう。
なんか、ゆうひちゃんがあまりそこをやりたくないみたいな感じで、
うん、
なんか、あんなのみたいな言葉を使ったときに、ゆみこちゃんか、ゆみこちゃんの方がちょっとそれを諌めるというか、なんか、言ったら、ちゃんとそこは、ゆうひちゃんも認めて、それは確かに自分が間違ってた。ごめん、みたいなことを言うとか。
うん。
まあでも、ほんとシビアな面いっぱいありますよね。その声優さんとしてのなんか。
うん。
うん。
とかそういう部分も含めてちょっといろいろ面白い見方ができるアニメだなと思いまして。
うんうんうん。
だからなんか、ただただその声優テーマにしたちょっと、なんか、ちょっと明るいアニメだけだと思ってたらちょっと、お、なかなか奥が深いじゃないかみたいな感じに見れるアニメだと思います。
なるほど、なるほど。
うん。
はい。
なんか、問題がちょっとリアルかもしれない。声優にまつわる。
ああ、
だから、
そうですね、
3人でステージやるってなって、で、一番人気の、そう、乙女さんがリハで怪我しちゃうのよ。足、ステージから落ちて。 で、うん、まあ、二人でやるしかないって形になって、二人で歌うんだけど、まあ、普通だったらそこで二人でやったからさ、
うん、
なんか、二人が注目されるみたいな感じなのかなと思ったら、まあ、お客さんも盛り上がるんだけれども、どっかでやっぱり、乙女さんがいなかったことを自分らで補えなかったみたいなのを自覚したりとかして、
その声が聞こえてくるようだったみたいな。
そうそうそうそう。実際、そう、の声が聞こえてきたわけじゃなくて、やっぱりでも感じてしまったみたいな。う
ん、がっかりされてんじゃないかみたいな。
うん。うん、だからああいうとことかちょっと、ね、普通だったら、ああ、盛り上がってよかったで終わりそうだけど、
うん。
うん。
そういう熱い部分もありますもんね。
なるほど。
うん。
これ面白いです。
面白いです。
はい。見てなかったらぜひ。
見てみよう。
はい。
さあ、じゃあ次、俺行きますね。
はい。
はい。
天聖貴族、鑑定スキルで成り上がる。
また可愛い男の子の。
は
い、
まただ。
そうなんですよ。これ、あれ、ドイチューが、ドイチューがあれですよね。
暫定
プラスワンで。
そうですね、暫定プラスワンで、アルス君。
はい。あの時俺知らなかったんですよ、多分。
あ、まだ見てなかったと。
まだ見てな
くて。見てなくて。
で、なるほど。
あ、そういや、なんかドイチューが気になることを言ってたなと。うん、プラスワン。これも初太です。何聞いてないぞみたいなのがありまして。で、4話くらいまで、放送になった時に一気に見たら、
うん、
まあ、初太の可愛さもさることながら、うん、話としても面白かったなと思うんですね。
そうなんですよ。
うん。まあ、ざっくり言うと、まあ、いわゆる、なろう転生系ではあるんで、まあ、会社員が、うん、まあ、あれ、過労死っぽく、まあ、亡くなって、
そうですね。
うん、で、魔法の概念がある異世界に、まあ、初太として転生して、
うん、
で、それが、まあ、サマーフォース帝国の領地のランベルクを治める貴族のローベント家の長男のアルス君に、まあ、転生したと。うん、で、はい、アルス君はその、まあ、武人としてのスキルはそんな高くなさそうなんだけど、鑑定という、まあ、他人の才能を見抜くスキルを持ってまして、うん、で、人の能力がもう数値化されて適性までわかると、
うん。
例えば、あの兵士を見て、あ、この人槍より弓矢の方が才能あるな、つって、
うん、
で、こう、うまくこう、そっちの方に促したりとか。
はい。
で、まあ、父親からも、まあ、ゆくゆくは、あの、お前領主になるんだから、その人を見る目を磨いておくんだって。うん、まあ、周りには勘ですってね、一応言って、今
ん
とこは
言って。なんかその言い訳の感じがちょっとコナン君っぽいですね、なんか。
なるほどね。うん、
であれ、まあ、槍より弓の方が。
あれあれみたいな。
みたいな。
で、まあでもその領地ってのが問題抱えてて、まあいろいろその、まあそのもっと上の帝国の政権が腐敗してて、まあなんか国は荒れてて火種もいっぱいあって、このまま行けば、うん、まあ将来的に大きな戦になって、ランベルクも戦火に見舞われるみたいな。で、うん、アルス君は民を守りたいから、その有事に備えるために、こう、才能ある人材を集めましょう、みたいなっていうのが、まあ、大まかな、現在までの流れですよね。うん、
はい。
はい。
うん。で、まあ、で、まあ、順々に行くと、まあ、1話では、その、まず、マルカ人のリーツっていう、まあ、まあ、青年かと思ったら14歳くらいだったのかな、当時。
うん、
リーツってのと出会って、それ、で、マルカ人は結構その、帝国で差別されてるんですよね。なんか他の大陸から来たみたいなとこがあって。うん、で、うん、でもそれ、なんか、元の世界で例えると、織田信長に匹敵する能力値が見えるっていうことで、うん、まあ、家臣にスカウトしたりとか。で、うん、あと、2話、3話だと、スラムに住む女の子のシャーロットに、まあ、
はい、
出会いはこう財布をすられるとこから始まるんだけど、まあ、ものすごい魔法の才能があって、こう家臣にスカウトするとか。うん、で、結構まあ、このあたりも個々でこう、ドラマがあったりするじゃないですか。
うん。
うん。で、やっぱこう強い仲間がこう、なんつうんですかね、カリスマを持った主人公のもとに集まってこう増えていくみたいな感じになってるんで、昔で言うとこう、うん、南宋里見八犬伝みたいな感じだった
りとか。ああ、なるほど。
うん。うんなんか、黒沢映画の七人の侍みたいな。
はい、はい。
なんか、のもあったりして、まあ仲間がそういう、次どんな仲間になるんだろうみたいな面白さも今んとこあったりするんですけれども。
七人のオタクですね。
そうそうそう。七人のオタク、懐かしいね。うん、ちゃんと。で、まあ4話は、まあ、結構その、年月経つの早くて、 3話から数えてももう3年後くらいの設定になってんですけど、
うん
うん、で、この4話っていうのが、まあ、まあ、2人目のショタが出てくるっていう部分も、まあ、見どころではあるんですけれども、一旦まあそこは置いといてですね、まあ、その村外れの森に住むなんか狩人の家族がいるんですよね。で、はい、そこのまあ兄弟が才能あるっていうのを聞いてスカウトしに行くんですよ。
うん。
で、したらまあその兄弟がもう、まあ、あ、この人たちは、あ、才能あるな、みたいな。じゃあスカウトしよう、みたいになるんだけれども、さらにその弟の、うん、あの末っ子に、そのロセルっていう、まあこれがショタなんですけれども、その子がいると。はい、で、うん、その子は結構貧弱で、狩人としての、その才能なくて、で、うん、自信がなくておどおどしてる。で、うん、父親も、まあ母親はもう亡くなってて、父親もまあ狩人の家系だから、うん、この子には、狩人の才能がないんだみたいなところもこう思ってたりするって、うん。でもこの子がその知略的な数値がもうとんでもなくて、まあこれも元の、世界で例えると、あの軍師としての才能がある黒田官兵衛クラスだと、
うんうん。
っていうような話になってこう、このロセルっていう子もスカウトする流れになるんだけれども、結構この話で好きなのって、前期で言うと治癒魔法みたいな感じで、こう、うん、なろう転生系なのに、基本的に優しい世界な感じがあるじゃないですか。
うん。
うん。まあ、もちろん、こう、ちょっと差別的な、ものが、ね、あったりとか、そういうちょっと、うまく、うん、その、狩人の才能がなかったロセルが、こう、うん、お父さんに、こう、あまりこう認められてなかったりするみたいな部分はあるんだけれども、
うん、
なんかこのロセルのエピソードだったら普通そういう設定だと、あの才能がない弟、才能のある兄っていう設定だと、結構兄が絶対嫌なやつじゃないですか。う
ん、ですね。
はいはい、はい。
弟を見下してて、
うんうん。
でもなんかね、兄たちもすごく、あの、ロセルのことを気にかけてて、仲もいいし、うん、なんだったらその、知略的な才能あるってなって、アルス君にスカウトされた時に背中を押したりするわけですよね、なんか。
うん。罠をなんか、やってみろよ、みたいな。そうそうそ
う。うん。だから、狩人の才能はないけど、それを、じゃあ親父に才能を見せつけるには、なんか罠を作って動物を、こう、捕らえるやり方を親父に見せよう、みたいな。で、その、父親っていうのも決して悪人じゃなくて、やっぱりこう、ロセルを狩人として、うん、一人立ちさせたい、みたいなところがあって、うん。でも、ロセルの才能を見抜けなかったことを悔やんだりして、なんかこう、あえて自分が悪者になって、ロセルを送り出そうとしたりとか。
うん、
なんか、特にここの父親とロセルの別れ結構泣けちゃって。
泣けましたね。
うん。だから結構、その、ね、俺がこの作品の話すると、あ、やっぱりショタが出るからと。で、4話話すのも、あ、またショタが増えたからと。思われるでしょうし、まあ、当然。
思ってます、
はい。はい。当然それもあります。
はい。
当然。はい、うん、8割方そうです。
思ったより多かった。
ね、半分ぐらいだと思ってた。
そうそう。でも、話というか設定とかがやっぱちょっといいなと思って。
うん。
うん、で、あとちょっとその二次創作的な視線。で見ると、視点で見ると、結構、各々の家臣たちの関係性も良くないですか？
うんうんうん。
リースとシャーロットって、
うんうん、
なんか、同じような境遇なんだけれども、うん、ちょっと喧嘩っぷるみたいなとこありません？
ありますね。
まあ、アルス君をちょっと、まあ、自分の方がアルス君の役に立つみたいな感じなんだけど、うんうん、なんか、あれこれゆくゆくこの二人付き合ってもいいんじゃないくらいの、
ありますね。
で、なんか、シャーロットが攻撃されてるとこ、リーツがかばうみたいなシーンとかこう想像できたりとか。うん、あと、シャーロットとロセルはまだそんな絡みないけど、まあ、オネショタ的な、まあ、アルス君も含めてちょっとオネショタ的な構図、なるんじゃないかとか。
うん、
まあ、アルス君は若干そういうのがあるのかな、今んとこは。
うんうん。
あと、リーツとロセルがなんか、ロセルが図書室みたいなところに行ったときに、結構人見知りじゃない、ロセルって。
はい。
ずっと家族だけで暮らしてたから。
でも意外とリーツ。引きこもりみたいですもんね。
そうそう、引きこもりみたいな。でもリーツのことあんま怖がらずに、なんかリーツがずっと図書室一緒にいるんだけど、うん、なんか割と、なんですかね、 な、懐くまでいかないけど、怖がってないみたいなとこで、うん、意外とアニショタみたいのもいけるな、みたいな。あと、アルスとロセルのショタショタもいけるな、みたいな。なんか、
何でもいけるじゃん。
もうビフェですよ、俺にしてみたら。でもなんかそういうのも、うん、なんかこう想像できていいな、みたいな感じもあって。
うん。
うん。あと、ちょっとそのね、そのマルカ人の差別とかが、うん、まあ根底にあったりしたんだけれども、それもなんかこう、なんていうんですかね、差別というよりまだ偏見っていう感じがあって、その、マルカ人は劣っているっていう偏見があって、うんうんうん、だからそれをリーツがこう払拭したら、意外とその、アルスの、アルス君のお父さんも、それに仕えてる兵士たちも、割とこう、認めるの早かった、ね、受け入れるの早かったですね、うん。おめえすげえな、みたいな感じになって、うん。普通だったらね、あそこでちょっと妬まれて、一悶着ありそうだけれども、うんうん、意外と気持ちよくみんな、なんか、
そうですね、
感覚的には、あ、アルス人だけどお前すげえな、みたいな感じになって、うんうん、そっから徐々にこう、差別とかもなくなっていく構図になるのかな、みたいな、ね、うん、のとかも。なんかそういう部分でもちょっと面白いですね。
うん。
うん。なんかちょっとこれは見ちゃいますわ。
いや、これなんかやっぱいいんすよね、やっぱ。うん、その、ちょっと、憎まれ口叩くようなやつも、最終的に、うん、こう、片膝ついて、アルス様にお疲れします、みたいなとことかもすげえグッとくるし、なんか。
やっぱアルス君は、いいっすよね。
うん。
なんか、第七王子と違って、安心して、見られる。
そうですね。
あっちのヤバさがないじゃないですか。
はいはいはい。
あっちやっぱ何回か見たら、やべえなこいつ感が出てくるじゃないですか。
怖いもん、うん、もう。
アルス君は素直。なんか。
そうですね。
まっすぐ。ま、うん、っすぐこのまま育ってほしいっていう。
うん。
おでも、まあ、ちょっとこれ、今期見たら、お気に入りになりましたね。
うん。面白いですよね。
うん。まあ、そんな感じで、天聖貴族、鑑定スキルで成り上がる、はい。ぜひぜひ皆さんも見てくださいっていう感じですね。はい、さあ、じゃあ、最後、ドイチューさん。
ね。
うん、
多いトンボという。
はいはいはい。
まあ、ゴルフアニメなんですけれども。
うん。
まあ、元プロゴルファーだった、人が、おじさんが、うん、鹿児島のもう、秘湯みたいな、もうすごい限界集落みたいな島に、
うん。言い方。まあ、そうだけど。
住むことになって、で、で、うん、そこで唯一の中学3年生の少女と出会い、
うん、
で、その子が実はすごいゴルフの才能があるという、なんか、ので、まあ一緒にちょっとゴルフを通じて成長していくみたいなお話なんですけど、
うん、
この連載が、うん、週刊ゴルフダイジェストとかいうゴリゴリのゴルフ雑誌で
そう
連載してる。なんか、ゴルフダイジェストちょっと、公式サイトちょっと見たんですけど、このグリップはどうみたいな、自信のなんか
。あ、そう。
もう、まさか、そっからアニメ化する作品が、みたいな。
ゴリゴリのゴルフ雑誌で。どんなもんかと思うんですけど、でも、なんか、まあ、そんなにゴルフに興味あるわけじゃないですけど、なんかまあ、
うん、
やっぱそういう大人が読む雑誌だからかなのかわかんないですけど、うん、ちょっと90年代ぐらいにやっててもおかしくないようなアニメ
わかるわかるわかる。わかる。ほんとわかる。なんか。
アイキャッチの感じとかもなんか、古き良き。
なんか一枚絵じゃないよね。アイキャッチの感じ。なんかね、
はい。
文字だけ隅っこに出るような感じじゃなかったっけ、はい
なんか、ええー、なぁ、この空気っていう感じの作品があるんですけど。
わかるわかる。
はい。なんか、まずほんま1話が、もう普通にその、うん、まあ、五十嵐っていう元プロゴルファーが島に行って、で、うん、島を案内されている時に、
うん、
なんか、ちょっとホラーテイストみたいな感じで、
うん、
なんかやたらと、サブリミナルでゴルフのグッズが出てくるんですよ。野良猫がゴルフボールでちょっと遊んでるとか。
うん。
なんか、ホラー映画の導入みたいな感じでね。
そうそうそう。
不穏な、インサートみたいな感じでゴルフボールが出てくるでしょ。は
い、この島、なんだかおかしいみたいな感じで。バス停に刺してある傘に、横にサンドウェッジが刺さってあったりとか。
怖っ。怖
っ。少女が、布団を叩いてると思ったら3番アイアンで叩いてるとか。まさかな、こんな島にな、みたいな。
まさかなじゃないよ。
あの、ホラーの音聞こえてくるよ。キャッキャッキャッキャッってやつ。
寝込み襲われんちゃうから、みたいな導入なんですよ。でもほんとね、もうなんか島の人みんないい人で、うん、でまあそのトンボっていう少女も、本当になんか、もう、プロゴルファー猿よろしく、3番アイアンだけでコースを回るみたいな。パターンもないのか、みたいな。
島にみんなで作ったゴルフホールがあるっていう。う
ん、そうそう、コース、ちゃんとしたコースがあって。
そんな限界集落みたいなところに。
はい。
何を思って作ったんだろうみたいな。
それをもう、で、みんなで、なんかまあ、もう玉遊びぐらいでみんなやってるみたいな。
うんうん、そうだよね。まあ、ゴルフって言っても、そういうちょっとごっこみたいなね。はい、遊びみたいな、
うんうん。まあ、せっかく土地余ってるし、みんなで遊ぼうよみたいな感覚なんですけど、うんうん、でもまあ、そのトンボちゃんはもうすごい、3番アイアンだけで、もう全コース回れるぐらいの才能を持っていて、で、
うん、
まあ、まあ、もともとゴルフをやめて島には来たものの、その五十嵐さんも、
うん、
この子の才能をどうにか生かしたい。うん、もう、プロに目指させたい、みたいになるんですけど、
うん、
もう、トンボちゃんはもう、この島が大好きだから、もう島から出るつもりはないと。
うん、
もう、中学校卒業しても、もう将来後なんで、もうこの島で暮らすことだけが、私の生きがいだ、みたいな。
だって、島に高校はないから、もし高校行くなら、出なきゃいけないみたいな。
はい。いう感じなんですけど、いやもうそんな、私はもう島で過ごす。いや、プロになったら、すごいお金持ちになれるぞって言っても、うん、お金があっても島で使うところは、うん、いつ空いてるかわからへんおばあちゃんがやってる店と、自動販売機が1台だけやから、お金なんていらないと。
よそから買うって概念がないのかな。島の中で完結されちゃってんだもん。
はい。なんかね、そういうところもなんか、設定として、うん、だから、結構、だから、1話の段階で唯一の中学3年生で、まあ、才能のある少女と、元プロゴルファーが出会うやから、
うん、
結構、まあ、早急にプロ目指してとかなのかなと思ったら、うん、3、4話でまだまだ全然。
島にいますよね。
はい。やっとサンドウェッジ使い出したぐらいで。プロの道通ないっていう
。サンドウェッジでまたリフティングみたいのをさせたりとかね。
でもどうやらちょっと、トンボちゃんのその亡くなったお父さんもちょっとゴルフをやってたみたいな。
うん。
なんか、名言こそはされてないんですけど。
だその、サンドウェッジだっけあれ。あれも、お父さんの。
3番アイアンは。
3番アイアンか。ね、そっか。
はい。
あ、そっか。あれもお父さんの形見。
そうですね。唯一くれたもんやからっていう感じで。ね、うん、
その形見を布団叩きに使ってたんですよね。
そうなんですよ。
利便性あるよ。
はい、
日暮らしだったら狂気にもなってたからね。
なる
ほどね。
でもね、なんかね、見やすくていいですよ。
田舎の感じがちょっとバラカモンっぽい感じ
が。ああ、それもある。
あって、
そうですね。
大人と子供のみたいな。
うん、うんうん。そうそう。
で、ちょっとその、プロゴルファー、サル、
うん、
マーティーウィング。
うん。
あとなんか、
そうそうそう。
弾道とかか。
ああ、はいはいはい。
あれから続くゴルフアニメの、
うん、
AF がここに。
ゴルフのスイングの、なんか、基本は、刺身で、刺身を切る、
あ、そうそう、
やり方で、なんか、こう、ね。
強くグッと押すとか、斜めにスッと引くとか、で、球を打ち分けている。なんだそれ。ね、
明日天気になるで、チャーシューメーンって言ってたけど、あれにちょっと通じる何かがあるな。
そうですね。いや、でもなんかね、すごい面白いですね。
いや、あれね、面白いですよ。
うん、ねえ。なんかタイトルもさ、最近なかなか聞かない感じのタイトルだよ。おーい、トンボ。
おーいっていうね。
俺が子供の頃のコロコロコミックの漫画のタイトルとかですよ。うん、なんか、いう感じ。
龍馬ぐらいしかもう言わない。
ないないない。俺、龍馬しか。
ねえ。
いや、ちょっと面白いですね、あれ。
いや、これちょっと全くノーマークだったんですけど、すっごく面白いですね。
うん、面白い、
うん。原作の絵がまた、ちょっと本当に、あ、ゴルフ雑誌に載ってる漫画です ねっていう感じの絵ですよね。
でも、子供に読ます気ないような
感じの。だから、やっぱ漫画雑誌に載ってる漫画って感じじゃない漫画。
うん、そうなんですよね。
うん。うん
そうそう。あれはなんか面白いな。
面白いですね。これちょっと本当ノーマークだったんで。ちょっとまだの方、ぜひ。
はい。これはちょっとね、サブスクでも見れるので。
そうですね。ぜひぜひ。だって、4話のサブタイトル、お刺身ショットですからね。
おいしんぼじゃん。おいしんぼだよ、それ。はい。まあ、はい、そんな感じで、ぜひぜひ、はい、はい。今期もちょっと見逃せないアニメが、たくさんあるということで。
はい。
はい。じゃあですね、A パートは今週はこの辺なんですけれども、B パートはですね、はい、ちょっといろいろ、リスナーからの質問に答えようということで、今週やってみたいと思いますんで、うん、このまま引き続きよろしくお願いいたします。はい、リスナーからの質問に答えよう。
答えよう。
はい。ということですね。まあ、生配信のアンケートで、まあ、いろいろ、ご質問とかトークテーマとかを募集してて、どうしてもその尺の関係とか、はい、あと、泥酔したりとかでですね、なかなかフォローできなかったりもするので、ちょっとこちらの方でですね、はい、ヘルツの方でちょっと抜粋して、いろいろまあ答えてみようじゃないかという、そういうような企画になっております。
はい。
はい。じゃあ、まず行ってみましょうか。
はい。
まずこちら、アニメキャラを一人だけテイムできるとしたら誰にしますかという、質問なんですけれども。テイムってでも意味合い的には割とモンスターをなんか召喚して刺激するとか、飼い鳴らす的な意味合いですよね。
そうですね。魔獣使いみたいな。
うん。モンスターとかそういう系ですよね。だから。
うん、ああ、なるほど。まあでも言ってみましょうか。じゃあ、はい、ちょっとまあ順番にまた、松崎さんから。
誰だろうな。モンスターでしょ？ああ、デミちゃんの、サッキー先生。
なるほど。
サキュバス飼い鳴らしますか。
なるほどね。
この、
なるほど、
うん。まあ、そうですね。夜のお世話をしてもらいたいかな。
うん。
なるほどね。もう、包み隠さず言うね。俺結構ね、あんまりモンスターの概念なかったんですよ。
ああ、ね、いいと思います、ね。
なんか、まあ、なんか、誰に懐かれたいかみたいなところになったんですね。テイムの解釈をしてて。
はいはいはい。
で、こう、いろいろ考えたんですけど、まあでも、結構そういう、ちょっと懐かないというか、ここの人とか割と意外と好きだなと思って、いろいろ、例えば、ゆるキャンのシマリンとかさ、
うんうん
うん、あと、149の、
はい。
立花さんとかさ。
ああ。
まあ、と思ったんだけど、やっぱりでもこれね、最終的にはもうシンジ君になりましたね。やっぱ懐かれたいで言うと。
ああ。
エヴァの。これも昔から多分言ってましたね。
よく聞く気がします。
懐かれたいっていう。
ああ。
懐かれるポジションでありたいっていう話はもう、二次祭以前から言ってましたね、これは。
なるほどね。
おう。 あんな懐かない子いないですからね。ドイチュどうすか？
僕、邪神ちゃん。
ほう！邪神ちゃん。
はい。邪神ちゃんが僕に従順になるわけですよ。
うん。
で、邪神ちゃんがいれば、
うん。
あの周りのメンバー大体集まってきますからね。
まあ、そうですね。
ドイチュー様が言ってますのって言えば、もう、メデューサとか絶対、ホイホイ来るで
しょ。まあまあ、まあ。何そのエビで鯛を釣るみたいな。
ユリネさんにだけ気をつけてれば。
ユリネは逆に警戒される可能性あるな。
はい。
か、邪神ちゃんが懐いてる、このドイチューっていう男、ね、何なのっていう。
あいつが一番やばいんじゃないの
そう、信用できないわっていう。なるほど、ね。な
んかまあ、モンスターのイメージというか、うん。
ああ、
フェイムってなると、邪神ちゃんがパッと浮かびましたね。
そうですね。
なるほどね、そっか。
うん。
モンスターの概念全然なかったな。まあ、じゃあこんな感じですかね、はい、この質問は。
はい。
うん。
じゃあ、次の質問。アニメキャラが住むマンションに住むことになりました。隣にはどんなキャラが住んでてほしいですか？という質問ですね。
ああ、なるほど。
さあ、どうしましょう。
でもやっぱりなんかマンションに住んでるイメージが、なんか強いと、
うん、
なんか連想しやすいんですよね。
うんうんうん。
だからその一軒家に住んでるとかじゃなくて、うん、ファンタジー世界とかじゃなくて、うん、なんか現代、日本の、なんかマンションの一室みたいな、感じで行くと、僕、もしかしたら、綾波かも。
ほう、なんか、松崎から綾波の名前出るの新鮮ですね、なんか。
あ、僕、確かに。そう、一回も、俺、口に出したことないかもしれない。そんなことない。それほどじゃない。
アニメ興味ないやつだって、一
回もあるよ。なんか、やっぱり変じゃないですか。あの人の私生活
というか。はいはいはい、はい、うん。
だからなんか。
静かだろうな、隣。
うん。
だってあそこ設定では多分他誰も住んでないはずですよ。
あ、そうでしたっけ？
うん。多分あそこみんな住人引き払ってるとこに綾波だけ住んでるみたいな。だから部屋は、空いてますよ。
めっちゃ空いてますもんね。
うん。
いや。
勝手に住めますよ。
なんかやっぱりちょっと、その夜中で、このね、二次祭とかも、録音したりとかするときあるじゃないですか。深夜になったりあるじゃないですか。
はいはい。
とか、たまにその、ゲーム実況したりみたいなことはあったりすると、やっぱりどうしても声を抑えないととか、ちょっとま、苦情が来たりとかもあったりするので、声、テンション上がって
大きくなる。なるほど。はいはいはい。
そんなクレームは、綾波は特に、
うん。
ないでしょうね。
来ないだろうし。
ないでしょうね。
興味ないから。
うん。
で、なんか用事があって、部屋行ったら、なんだこいつっていう感じの部屋でしょ。
そう、うん、なんか、ビーカーとかあるからね、水入って。
なんかね。
あれ、コップとして使ってんのと思ったけど、ね、お
ぉ。なんか連想する中で、一番現実的な、現実的に、そう、生活しやすそうみたいなこともあって。
綾波の話して現実的にって言い始めたらもう終わりだけど。もうほんとオタクって感じの2000年代ちょい前のオタク
なんかゴミ捨て場も全然汚くなさそうじゃないですか。
ああ、まあ人いないからね、
うん、
そもそも回収 しに来てくれんのかっていうのがある
いやしばらく歩かないかんのかい
でもあんなとこにさ、あんなマンションに引っ越してさ、
はい、
隣綾波だったら、最初の何週間かは幽霊かと思うよな、あんな。
確かにね。
うん。なんか、あんな子が窓辺に佇んでたら。ゾワッとするけどな。
しますね。
うん。
確かに。
なるほどね。じゃあ、俺はね、まあ、仮にこの人が、マンション一人暮らし始めたらっていう前提ではあるんですけれども。
はいはい。
あの、いちごマシュマロのノブネ。
おう。
なんかね、夜ベランダでタバコを吸ってるノブネとのベランダ越しの会話とかってちょっと想像したらいいなと思って。
ほう。
俺タバコ吸わないから多分ビールとか、なんか、うん、仕事終わって。
なるほどね。
仕事終わってて何が仕事だみたいなね、私生活をっているんですけれども、うん、なんとなく会社員みたいな設定だとしたらなんか、
はいはい、
わあ疲れたと思って、そうそう、もう疲れたわ、会社だるいわとか思いながら、缶ビールプシュって開けて飲んでたら、あれなんかタバコの匂いすんなと思って、
うん、
で見たら、ノブネーで、たまたま目合って、向こうから、あ、どうもー、みたいな。
うん。
そっからちょっと、始まる会話とか、なんかノブネーとか、ありかなと思って。
ああ、うん。
素敵。
で、ノブネがいるってことは、あの子たちも集まってくるでしょ、日曜とかには。
ああ。
なるほど。
まあまあ、うん、なるほど。
バッタバッタして、なんか隣今日うるせえなと思ってたら、ミユちゃんなんかはもう絶対ベランダからベランダに飛び移ったりして、
うん、
こっちの部屋入ってきそうなとこもあって。
うん、うん。
で、それがあって謝りに来るチカちゃんとか、容易に想像ができるなと思って。うん
ああ、なるほど。
いいですね。
それこそエビで鯛を釣るじゃないですけれども。
本当ですよ。
エビで幼女が遊びに来るっていう。
でも
なんか、
うん。
あれじゃないですか、ミギラさん、あの、もう、あの、ニートにして、青葉のお兄ちゃんっていう設定。でいいんじゃないですか。
ああ、うん、そこも活かすか。
うん。
すべてあの設定から中心に。
そうですね。
今日も仕事見つかんなかったなーつってベランダで
酒飲んでて本当に探してんのかよ仕事
おへーっつってお
へー何年ニートやってんのよお兄ちゃん
仕事見つかんなかったオーバーそんなやつとノブネーと会話生まれっかな
まあノブネーならまあ
いいんじゃないですか、
まあ、
うん
でも、ノブネ手堅くなんか OL とか普通にしてそう。
うん。
アニメ版だと、まあ大学生か。大学卒業したら、うん、うん。まあでもちょっとなんか、そのノブネのイメージがありましたね。うんうん、ベランダでタバコ会話みたいな感じで。
うん、なるほどね。
ドイチューさんどうでしょう？
いや、でも、やっぱり、六本木明美さんじゃないですか、やっぱ。
ああ、
なるほど。
うん。
わかりますわ。
やっぱね、ネグリジェでしょ、ずっと。
はい。ノーブラーネグリジェですよ、あれは。
ってことは近所にチャチャ丸もあるわけですから。
あるね。
飲みにも行けますし。
全員揃うよ。全員揃うよ。はい、
全員揃うし、うん。ちょっと俺が送った YouTube 見ました二人とも。
あ、見てない。
何
見てないの、
まだ見てない。
僕が送って、あの、メゾン一国の、
うん、
あの、パチンコの約束の向こう側っていう、大当たりのムービーなんですけど、
うんうん、
それが、あの、うん、原作のラストからの映像なんですよ。
へぇー。
メゾン一国の、メゾン一国の最終巻、うん、最終巻の最後のコマからのストーリーを、描いてる。パチンコだけでオリジナルで。
あ、それで送ってきたんだ。
はい。
何のコメントもなく送ってきてるから、俺、間違って送ったのかと思って、あえてスルーしてたんだけど、なんか。
あれをみんなに見てほしくて、リスナーにも見てほしくて。本当に見てほしい、あれ。
そういうことだったんだ。
はい。あの、東野さんのラジオで言ってて、どんなもんか見てみたら、マジでめっちゃ泣けるんだよ、あれ。
は
い、いや、ただほら、あの、画像を送ってきた流れがさ、その前に松崎もさ、
はい、
変なの送ってきてるじゃん。
そうそうそう。
あまり詳細は言わないけど、ね、変なの送ってきてるから、
はい、
なんか、どう扱っていいかわからない案件みたいな感じになってて。で、気づいたのも遅かったから、もうなんか後でいいやつになってたのよ。
あ、ほんと見てください。その、はるかが成長していくシーンをダイジェストにな
ってる。あ、はいはいはい。あの、最後生まれた娘さん、ね。
はい。娘。
うん。
はい。
うん、
ちょっとほんとみんな見てほしい。約束の向こう側。
そういうことだったのね。
メゾン一国。
はい。検索してください。
一言添えてよ。
それはそうよ。
まあ、俺もやるけどな、なんか YouTube で。なんかその、見た目が邦彦と吉江恒夫っていう西口プロレスの仲間と、
はいはいはい、
ユニット組んでた殴りでグループラインが残ってんだけど、
うんうん、
なんかこんな YouTube 見つけた、プロレス関連のね、こんな YouTube 見つけた、はいはい、こんなインタビュー見つけたって、もう、なんかレンヤレンヤって、普通のプロレスファングループ見たくなってるのよ。わかるけどね、気持ちは。
え、じゃあ僕が YouTube 送ったら見てくれます？
見るまあまあ、見るよ、見るよ。
僕が、昔のバラエティ好き芸人のグループラインがあって、
うん、
そこに送ったんですけど、
うん、
元冬木さんが、影隠しの黒い粉をめっちゃ振るっていう動画。マジで腹抱えるほど笑っちゃって。
何の動画なのそれ。なんで、番組、なんかの番組だったの。
元さんの YouTube。振りかけてみたっつって、めちゃめちゃ不自然になるの。
見る見る。
ちょっとそれは送ってよ。それは個人的に見たいわ。っていうか、探しは見れるのか。
うん。
元さんのチャンネル登録すれば見れるのか。はい。じゃあ、あれこれで今次の、二つ目は一周したよね、ドイツで。
はい、大丈夫です。
はい。じゃあ次、一日だけアニメキャラになれるとしたら、どのキャラになりたいですか？
うわぁ、こんないくらでもいるな、でも。
まあね、これもいくらでもいますけどね。まあ、あえて今日は、ね、一人ずつチョイスみたいなとこもありますから。
誰だろう。
まあ、これはちょっと悩むところはあったな。
悩むな。
一日だけなんだったら。
そっか、一、うん、日だけか。
そう、だから、なるってなったら結構、ちゃんとなりたい人とかもいるんですけど、一、うんうん、日だけって決まってるなら、
うん、
な
んか、
あえてその、言ったら我々で言うアベンジャーズ的な人になるっていうのも、ありかもしれないな、
うん。なるほど。
なるほどね。
ライアン
その中でも、ライアン、意外とあの中だと地味ってとこもあるけど。
いやいやいやいや。いや、マジでただの露出狂だから、あの人。変態。
やっぱりなんだろう。生足が出てるのがあの人良くないのかな。
良くない。
おう
だって、
もう、
うん。
半ズボンだよ。あんなヒゲで。
そう。半ズボンって。
半ズボンってじゃねえか。
鎧着てるくせに。
一日終わる寸前にさ、鎧の色とか変えといてやって、あいつが元に戻ったら、ピンクじゃない
ちょっと待って。
黄色だ
って
黄色
なるって、そういうことなの
入れ替わってる的な。
入れ替わってる的なさ。
待ってよ、じゃあ、俺の家、ピンクだらけになっちゃうかもしれない
な。逆にね。逆にそう。だからその
間。やめろよ。
その間、松崎はライアンが入ってるわけだから。
やめろよ。
最悪。何神社の階段で二人で転んだの。転げ落ちたの。
うん。入れ替わるそっち
もう、趣旨変わってきてんじゃん。
同級生の方入れ替わるって。
同級生の
方。君の名はでいいじゃん。
あ、そっか。古いな、俺も。そっか、君の名はでいいんだ。この番組のチョイス的には。うん、なるほどね。
だからそう、で、なんか、
なるほどね。
どんな気持ちで、ね、ホイミスライム、
連れて、街入ってって、
うん。どんな目で見られてんのかなと思って。
でも、ホイミンに懐かれるなら、一日ライアンありだ。
そうそうそう。だからそれはちょっといいんですよ。
うん。うんうんうん。
だからそれよりもやっぱり、羞恥心がやっぱりでかいかなともちょっと思って。
あ、でもやっぱあの格好はあの格好じゃなきゃいけないんだ。
いけないですよ。
街出るにも。飯食いに
行くにも。どんだけ見られんねやろ。
あんなでかい刃物持って。
うん。ライアンになるってことはそういうことですから。
そういうことか。
なるほどね。了 回じゃあ俺
か。ピンチだけならそうかな。うん。
うん。
まあ、順番どうでも、バラバラでも全然いいですけど。
うん。なんかね、俺はね、まあ、あんまちょっと1日だけっていうの、そんなこだわりなかったんですけれども、
全然
あの、はい、ちょっと前にメルニジで、あの、超能力何得たいかみたいな話になった時に、はい、俺が昔漠然と悪夢になりたかったみたいな話をしたことがあって、
うん、
で、そのイメージって誰かなってずっと考えてたんですよ。まあ、あの時はなんかコウモリの羽生えてみたいなことも言ってたんですけれども、
はい、
多分でもあの時のその当時の俺のイメージって、ドラゴンボールのピッコロだったんですよ。
ほう。
ちょっと、まあ、空も飛べるみたいな話もあの時してたんで。
うん、うん。
で、ちょっとなんか、まあ、なれるとしたら、どのキャラになりたいですかって、やっぱちょっとかっこいいキャラになりたいっていうのはあったんで、それで言うと、ピッコロかなっていうのはちょっとありましたね。
ほうん。
で、付随するものとして、あの頃のご飯。
うん。
に、やったらこう、慕われる、懐かれるみたいなところも。
なるほどね。
さっきのライアン、ホイミンラインじゃないですけれども。
そうですよ。ピッコロもね、二の腕ピンクですからね。
そうね。
探さなくていいよ。探さなくていいよ、ピンクの箇所。
あれ、内側、外側？内側か。
内側だった
かな。この、なんかね、腕のなんかね、ちょっと。
そうそうそう。あの、蛇腹みたくなってる、イメージの。皮膚のとこでしょ？
はい。
いや、あの、この流れでピンク探し始めたら、ドイツ次大変になるからね。
大変だよ。
急にピンクの、もう魔人ブーでいいやになっちゃうよ、それ。なんか、ピンク多めの。おぉ。ピッコロはやっぱ、ああいうでもちょっと、まあ、ピッコロに限らず、ああいうニヒルというか、
お
う、ああいうとこに全振りしてるキャラには、ちょっとなってみたいね。かっこいいと思いつつ、まあいいね、ああいうのって演じきれないじゃない。
うんうん。
あのキャラに、今の自分変換できないでしょ。
うん。
そうですね。
ああいうタイプのかっこよさにはちょっと憧れますよね。ちょっとぶっきらぼうだったりみたいな。
うん。
あのタイプだとモテるじゃん、なんか。
はい、 はい、はい。いや、かっこいいっすよ、
ね。かっこいい。で、過去もなんかちょっとね、
うん
うん、あの、魔族っていうことのなんか背負いみたいのも後半はあったりもするところもあるし。
はいはい。
うん。
うん。なんかご飯に俺と話してくれたのお前だけだったみたいな。あんなセリフ持てないわけないじゃん。
うん。
あ、確かにな
ぁ。うん。ああいうセリフをなんか、臆面もなく言えるようなキャラに一日だけなりたいかな。
なるほど。
じゃあ、はい、三平さんは一丁さんに弟子入りですね。
あの、あいつって、
はい、
あの、そんな面識ないけど、ピッコロのね、ものまでの。
一応。おはとツイートするでおなじみの。
でも俺も緑色に塗ったら、あの、形的には結構。
うん。いける、いけます、いけます。
あと俺、ほんとナッパは似てるからね。
ああ。やってましたもんね。
ほんとナッパは、R 藤本くんに当時、いや、全然ピッカリよりも欲しい人材だわ、って言われた時あるから。似てますよ、三平さん、って言われて。
うん。
じゃあ、ドイチューのピンクは？
ある意味ピンクで、ドイチン。
ああ、ドイチン？週末のハーレム。
はい、ああ、はいはいはい。はいそういう意味でのピンクね。
もう一日だけやったらもう、やりまくりますよ、もう。
三次元最大者が何言い出してんだよ。
ま、ピンクですよ、私にはもう、一日は。
まあ、ハーレムキャラね。で、しかも、完全に性的な意味でだからね、
そう。
ハーレムっていうのは。
水着に入りますよ、もう。
最高。
みんなで。
すごいよね。水着に入るっていう日本語をすんなり受け入れられるようになったっていうのがすごいよな。そんなのないんだから、本来。日本語に。水着は着るものであって入るものじゃないからね。文字通り水着の中入ってたからな、あれ。
皆さん、もしかしたらそのアニメ版しか知らないかもしれないですけど。
うん、はい。
その、週末のハーレムの、まあ、その続編っていうか、その後
はいはいはい。
書いたやつの、アフターワールドだったかな、確か。っていうのが、うん、まあ、漫画であるんですけど、うん、あの、ドイチン大統領になってるんで。
マジで
ハーレム飛び越してんじゃん、もう。
はい、
大統領も
国を全部。
国の女と全部やれんの？
はい。
何それ、
とんでもない。
なんでアニメ化してないの
すげえな
そんなものってんだ。
ちょっとこれ、早急にアニメ化を。
ねえ、ぜひ。
ネットフリで大丈夫なんで。地上は難しければ。ということで、ちょっと時間的には今回こんな感じですかね。
はい。
そうですかね。
はい。でもちょっとちょいちょいこれやっていきましょう。
楽しい。
うん。ちょっとまだいろいろ、過去にもらったものとかも合わせると、結構な量あったりするので。
だし、まあ、普通に、新規の、こういう質問とかもね、全然募集ね。
まあうん、はいはい。もう全然、ね、当然、質問とかは基本的に。まあ、常時溜まったらやりますよっていうような感じになってるので。
はい。
はい。じゃあ、とりあえずですね、今週は、そんなリスナーからの質問に答えようの、企画をやってみました。引き続きリクエストどんどんよろしくお願いいたします。はい。では、エンディングです。
はい。
はい。
はい。ではですね、いただいた感想などを読んでいきましょう。
はい。
こちら X から。そうか、バーテンダーは懐かしい香りがすると思ったら美味しんぼか。メゾン一国とアストロノートもあるし、ターゲット層高めなのかしら、という。
ああ、確かに、
うん。確かにね。
ね。うん、あと、個人的に前作未視聴な狼と香辛料、楽しく視聴しています。ホロ可愛いですね、と、
うん。あ、一緒。私と一緒。
でも、結構忘れてたけど、見ると、ホロの可愛さもどんどん出てきてますね。
うん。
うん、
非常にこれは、ちょっと原作また読み返したくなったもんな。
で、また懐かしの感じで言うと、多いトンボもありますから。
多いトンボありますから。ぜひ。
見てくださいね。
多いトンボぜひ見てください。
初めて見るのに、かつて見たことがあるような気持ちになる。
なんかね、めっちゃ見たことある気がする。
そんなわけないのに、あ、ちょっと年上のお兄さんの家で見た、みたいな記憶が。おじさんの家でこの漫画見たみたいな記憶になる。
なんかね、散髪屋で読んだわみたいなね。
散髪屋テイストあんな、あれは。散髪屋に並んでてもおかしくないな。さあ、こちらも X。三平さん提唱、はい、バンドアニメのドラム可愛い説。確かに、ナナもヤスが可愛いし、快感フレーズもサンタが可愛いし、ベックもサクが可愛い。
ほぼ男じゃないか。
うん。快感フレーズもサンタ、懐かしいですね。俺はギターの厚郎が可愛かったですけれども。
サンタ俺好きだったな
ぁ。うん。ムードメーカーでね。
そう。
アイカンフレーズサブスクでやってないのかな、あれもうバッカバカしくて面白いんだよな、なんか。
うーん。
あれでも原作とね、
う
ん、結構違うんですよね。
そうそう、うん。俺原作も読んでたもん、あれ。あの当時、はい。
読んでました。僕も読んでました。うん
で、だって、あの、アニメの、その、ルシフェルってバンドが、本当にね、
そうですね、はい。
実在のバンドとしてデビューしたりもしたから。
はい。
面白かったな、あの辺の展開。
その、ルシフェルはね、ヘイヘイヘイにも何回か出てますよ。
ああ、はいはいはいはいはい。そっか。
そう。
ちょっと、快感フレーズはね、まあ、当時、まあ、その、国さんと二人だけでアニメ会やってた時に、
はいはい、
もう見つけてめちゃくちゃ話題にしたからね。
うん、
まあ、国井さんはそれこそですもんね。
まあ、そうそう、そこから名前取ったからね。
本名をそれにするっていう。
うん。そうなの
。
うん。
そう、いろんな手続きを経て。
はい。あ、で、これはです。あ、次、これは三平さんに届けたいという。この方、もう一つ送ってくれて、もう一つ二つ送ってくれて、はい、まあ、引用だったんですけれども、はい、アリアの天野梢さんが書いた、映画の配給の日向と剣馬と、あと、出会いもんの浅野凛さん。まあ、これちょっと、凛さんのその遊びやかっていうので、 その、ちょっと別の、あの、アカウントで載っけてたやつなんですけど、影山のイラストをですね、ちょっと引用していただきまして。こういうのはいいですね。やっぱ、好きなプロの方が、作家が描く、なんか、二次創作ファンアートみたいな。
ファンアートね。
いいですよね。
うん。
さあ、じゃあ次行ってみましょう。こちらは、春アニメの3プラス1の暫定。アンネームドメモリーよりティナーシャ。カイト乙女と神隠しより小川すみれ子。レベル2からチートだった元勇者候補のまったり世界ライフよりフェンリース。アンネームドメモリーよりオスカーということでですね。まあ、オスカーがティナーシャを本気で対戦してる様子が見ていて幸せになりますという。
うん。
うん。
そうですね。あ、結構こういう3プラス1とかは一言コメントあると読みやすいですね、なんか。
うん。
ありがたいですね。
ね。なるほど。あ、で、こちら、最後こちら、メールフォームからいただきました。
はい。
3プラス1、過去暫定面白かったです。作品の被らなさが春アニメの充実っぷりを表しているようでした。黒執事、寄宿学校編2話に登場した、ジョアン・ハーコート、過去CV、徳留慎之介さんという男の子キャラクターが、個人的にはインパクト大でした。未視聴でしたらぜひと。ああ、
黒執事ね。
ちょっと、そっか、見てないかったな。
今やってますからね。
ちょっと見てみましょうか。俺もだって久々の、これ調べたらもう、第6シーズンとか第7シーズンだったかな。その OVA とか劇場版を挟んで。
ああ、なるほど、そういうことか。はいはい。
だから今回のあまり テレビで言うと多分3作目なんですけど、あんまり3期という言い方、もしかしたらしてないのかな、みたいな。ところもあったりして。ちょっとこれもチェックしてみたいですね。
まあ、もうだいぶ長いですかね、黒執事も20年ぐらい。原作だとね。
はい。
ますから。
はい。ということで、今週も感想どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。それでは、もろもろ告知ですね。ニコニコチャンネル二次祭アニメ実況、現在は劇場版を実況している関係で配信月に、1回になっておりますが、月額550円生配信括弧アーカイブもすべて見られますので、ご登録よろしくお願いします。明けて明日かな、明日の日曜日に、5月分が配信されると思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい。そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジ配信中です。毎週金曜20時に基本的には更新されますので、皆さん、ご視聴チャンネル登録よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、このラジオでは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、X でのポストの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため、番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー募集。イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元祭大社@yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
ノート投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきますので、皆さんぜひぜひよろしくお願いいたします。
お待ちしてます。お願い
します。
そんな感じで、第436回二次祭ヘルツ。お相手は、三平三平と、
ドイチューと、
松崎勝利でした。
二次祭、
ヘルツでした。
はい、OK です。
はい。
はい、まあね。結構でも質問とかね、いろいろ。
ありがたい
ですね。面白いですね。うん、質問。
うん。
あんまりこっちで出てこない、なんか、発想みたいな。ところもあったりするから、
うん。うん。
そうですね。なんか質問、自分なら思いつきそうだなでちょっと考えちゃったりとかしますもんね。こっちで考えると。
う
ん
う
ん
う
ん、
ああ、そうですね。
だからその前提がない質問とか、急に来られるとやっぱりちょっと面白い。
うん。
うん。
だってテームできるとしたらとかね。
そうそうそうそう。
今風の質問ですよね。
確かに。
うん。うん、
5年前とかにはね、多分、 送られてこないよ、
ね、言葉ないからね、
うんうん、
今ね言葉もどんどん新しくなってるから、うん、でもね本当なんか1個だけで例えば15分とかはワンコーナーできなくてもいっぱいあると一問一答形式でなんかポンパンパンとできるんで、
そうですね、
うん、皆さんもお気軽に質問送ってください。